希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。このところ連続で聖書に登場する植物をテーマに先生にお話しいただいてますけれども、今日はイナゴ豆とほうとう息子のお話ですね。
そうですね、はい。ほうとう息子の話は有名ですから、聞いた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。新約聖書に登場してくるこのほうとう息子の物語って、歴史の中でたくさんの画家が題材にしたものでもあるんですよね。中でもレンブラントの絵が有名なんですけど、先生これご覧になったことありますか？
見たことありますよ。非常に感動的な、ね、はい、絵だに記憶してますけれども。
でもレンブラントは生涯に2枚ほうとう息子の絵を描いてるんですけど、 それはご存知でしたか？
それは知らなかったですね。
そうですか。どちらもそのボロボロになってふるさとに帰ってきた息子をお父さんがこう優しく抱きかかえているところを描いてるんですけど、若い頃に描いた作品はすごくドラマチックな感じで躍動感があって、本当にドラマのワンシーンっていう感じなんですね。でも晩年に描いた、もう亡くなる1年前に描いた作品なんですけど、なんかもうとっても静かで暖かくて、こう安らぎにあふれた、慰めにあふれた絵なんですよね。
興味深い話ですね。人生の中でさまざまな苦労を通して、同じ聖書の物語から受ける印象が、こう変わってくるというのは面白いですね。
そういうことですね。
聖書の言葉を通して神様は一人一人のその状況に合わせて語りかけてくださるんでしょうね。
聖書ってだから一回読んで終わりじゃなくて、その時、その時に神様の語りかけが個人的にあるということですよね。
そうだと思います。だから聖書ってすごいなと思いますね。
今日のお話もそのラジオ聞いてくださっている方々、あ、私に今神様が話しかけてくれてるんだと思って聞いていただけたら嬉しいですよね。
そうですね。
それではまず一曲お聴きください。語りませ主よ、本田ルツ子さんでどうぞ。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。聖書の植物学その6、今日はイナゴ豆についてお話しいただきます。よろしくお願いします。
は
い、
皆さんはこのイナゴ豆をご覧になったことありますか？日本ではなかなか目にすることはできませんが、日本のインゲンという豆科の植物がありますけどね、これに似た形してるんですね。その実は地中海地方の原産で、ジャケツイバラ科マメ科の常緑樹です。木の高さが10メートルにもなるそうです。英語ではキャロブとも呼ばれてますが、その実がイナゴの形に似ているところからイナゴ豆と呼ばれています。秋に赤い花を咲かせますが、実の鞘の中には黒い果肉と種子があります。果肉には糖分が多く含んでいて、そのまま食用にもできます。サトウキビが利用される以前は砂糖の原料として重要であったそうです。その種子や殻は主に動物の飼料にされていました。イナゴ豆の乾燥種子の重さは 約 0.2 グラムというで均一な重さをしているんですね。そのために重さの単位はカラットの原因ともなりました。それはイナゴ豆のギリシャ語名がカラティオンだからですね。そこからこのカラットという言葉が生まれてきました。イナゴ豆は新約聖書のルカ福音書の16章に出てきますが、農業をやっていたお父さんの元を離れて、そして自分の野心を成し遂げようとした放蕩息子が地から離れて出ていくわけです。ところが町に出て、とうとう財産を使い果たした上、身を持ち崩して、悪いことに飢饉も襲ってきまして、何も食べるものがなくなってしまいました。そこで彼は飢えをしのぐために豚飼いとなって、その豚の餌であったイナゴ豆で飢えをしのごうとしていたとあります。実際イナゴ豆は、乾燥した地域にも強くた雨が長い間降らなくても生育できるので、雨量の少ない飢饉の時には人々はこのイナゴ豆で飢えをしのいだと言われています。放蕩息子は飢饉が来て食べることに窮死し始めた時に、ユダヤ人社会では最も軽蔑されていた豚飼いという職業に就きました。それはあまりにもお腹が空いていて、豚の飼料として与えられていたそのイナゴ豆で飢えをしのごうとしたからです。しかしそれすらも雇い主に咎められて食べることが許されませんでした。聖書は次のように言ってますね。何もかも浪費してしまった後、その地方にひどい飢饉があったので、彼は食べることにも窮死し始めた。そこでその地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はなかった。この放蕩息子は豚が美味しそうに食べているイナゴ豆を見ながら、その前で飢えて死のうとしていたわけです。なんとも惨めな憐れむべき自分の姿に直面せざるを得ませんでした。ああ、自分はとうとう豚以下の存在でなってしまったのか、ここで飢えて死ぬことになるのかと放蕩息子は思ったでしょう。しかしその時、自分の田舎の父のことを思い出しました。その父とまた神様からも離れて自己中心に生きてきた自分の生き方が思い出されました。そしてついに彼は本心に立ち返って、父のもとに帰って次のように言う決心をしたのです。私は天に対しても、またあなたに対しても罪を犯しました。息子と呼ばれる資格はありません。雇い人同様に使ってくださいと。彼はついに父のもとに戻りましたが、父は走り寄って彼を抱きかかえて接吻し、泣いているこの息子を優しく慰め受け入れてくださったのでありました。祝宴まで開いて歓迎してくれました。ここには罪を悔いる罪人を愛してくださる父なる神様の大きな愛が教えられているわけです。ですからこの放蕩息子にとってイナゴ豆は自分の惨めな罪を示され、本心に立ち返らせた人生の原点となるものでもありました。そして大きな人生の転機となった大切な食物となったのであります。皆さんはどうでしょうか。天の父なる神様から離れて自己中心の人生を歩んでいらっしゃいませんか。この放蕩息子はとにもなおさず、私たち一人一人神から離れた罪人の姿でもあります。あなたはこの放蕩息子のように謙遜になって、ありのままの姿で父なる神様のもとに帰って行かなければなりません。 その時、神様あなたを抱きかかえて愛して受け入れ、あなたの心の傷をすべて許し愛してくださいます。
隙間に気づいている。そんなことないよと思ってみても、寂しい気持ちは隠せない。隙間を
送りした曲は家に帰ろう、内藤陽子さんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏二中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入った押し花のしおりを全員の方に差し上げています。あまり先生、これ教会の方が手作りを、
教会の会員の方がね、はい、心を込めて一枚一枚ね作ってくださったんですよ、はい、素晴らしい作品ですから、
ね、世界に一枚しかないということですね。
ぜひお申し込みください、
ね、はい、押し花のしおりご希望の方全員に差し上げます。おところ、お名前と番組の感想を書いてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。こちらはあなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。一人で読むのはちょっと難しいと思っている方、ぜひお気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 URL は www.6.plara.or.jp/abico.ch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
あまり真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。